おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
デアトロフ峠事件であります。1959年のこと、冷戦下のソビエト、ウラル山脈のホラチャフリ山のふもと峠道で、9人の若き大学生の人が、ほとんど素足で雪山に飛び出し、凍死するという遭難事故が起こった。この謎をアメリカの青年ドニー・アイカーが解くという設定であります。ドニー・アイカーが目をつけたのは超低周波、自然に発生した耳に聞こえないが脳に聞こえる不気味な音によって9人はパニックに陥ったのではないか。現実に超低周波音を聞きますと人間が妙に不安がある。あるいは幽霊を目撃したりなんかするという作用があるそうであります。トニーはこの現場のすぐ近くにあったブーツ岩っていう岩が吹雪によって超低周波を発生させたのではないかと研究者の博士に見せるんですが、博士はこんなちっぽけな岩ではそれほどのすごい超低周波を発生させることはできないと。トニーさんもやっぱり努力のすべてをベダード博士から否定されたわけですから、必死になってホラチャフリ山の伝説を伝えたわけですね。冬はもちろんですが、夏でさえもつむじ風が起こると恐ろしい音があたりに立ち込めたりするという伝説があります。あのブーツ岩が吠えるからではないかと私は思うんですが、彼は一生懸命ブーツ岩周辺の風景を博士に見せるんですね、
はい、
ここですよ、こんな変な形なんですよ、こんな風ですと博士にあたりの風景を見せていくうちに博士の目がピタリと止まる。博士がおっしゃった。繰り返すが、この岩は低周波には関係ない。この岩の遥か先、峠道のその向こう側にあるホラチャフリ山、この山の傾斜こそ低周波を発生させる元だ。
ほう、
その奥にはオトルテン山の頂も見える。この二つの山が現地の住民たちの地名によれば、片方が死に山で、片方が行くなかれ山なんですよ。
行っちゃいけないんだ。
行っちゃいけない山っていう山なん。
はい。
ベダード博士は二つの山を見て、ブーツ岩じゃない。現地の人が言う通りだ。この山二つが、カルマン渦を発生させ、超低周波を発生させているんだ。この山のてっぺん、左右が対称でドーム型なんです。この左右対称でドーム型にしておきますとカルマン渦が発生するそうです。
へ
ー、このカルマン渦の発生によって超低周波が吹き降りてくるそうです。
じゃあこれは我々の近くでもあり得ることってことですよね。
そうなんです。もうちょっとこっち側の推理続けますね。
はい、
山を越える風は強風の渦を作る。渦は緩やかに斜面を下っていきます。
はい。
この横の渦は斜面の傾斜によって立ち上がり、竜巻のような渦になるんですね。その角度によって。最初は雪だるまのように風が転がるんですね。それが裾野の傾斜によって立ち上がるんです。そして竜巻のような渦となり、斜面を疾走する。それが生き物のように大気を巻き込み、やがて吠える、
うん。
その風の吠える音が脳にしか聞こえない。実は死に山と行くなかれ山、この二つがカルマン渦を発生させ、あの9人をパニックに追い込んだ。
はい。
カルマン渦を起こす形状っていうのは科学的にもう突き止められてますんで、超高層はカルマン渦を発生させない構造で建てないと許可されません。で、構造計算っていうのはそういうことなんです。1959年代にはカルマン渦に関する知識がなかった。で、皆さん方にも、ほら、話しませんでした、夏場。ここに結びつくんだよ。武田さんの放送のいいところは。
何でしたっけ？
八甲田山だよ。
ああ、やりました。はい。
あの時に、マタギの人と軍人の人が、吹雪の夜、恐ろしい幻を見たって言ったじゃない。
はい。
あれは、 行くとわかるけど、八甲田ってもしかするとあの吹雪の夜カルマン渦が発生した可能性がある。しかも雪女が登場したり火の玉が飛んだり雪男が現れるというような一種奇怪な幻覚はこのカルマン渦がっていう、そうやって考えると山の回帰っていうものが見えてこない。そうすると9人がいともたやすくパニックになるってのはあり得るし、このカルマン渦は皆さんやっぱ現実に今都市でも起こってるんですよ。だから風力発電も塔をあんまり近づけちゃいけない。近隣に割と2キロ離れてれば大丈夫ですけど、すぐ足元なんかはカルマン渦が発生する可能性があるんですよね。そうやって考えるとね、
はい。
でこのドニーは最後の章でこれがねいいんですよ。あの夜の9人のパニックを推理するんでございますが、この続きまた明日のマネタの上で。